山崎牧師によりまして、私たちは一つの家族という題でメッセージをいただきます。先立ちまして、聖書の御言葉を入江姉妹からお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は、使徒の働き4章31節から35節です。新約聖書215ページ上の段、使徒の働き4章31節から35節です。お読みします。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が奮い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。
皆さん、改めておはようございます。初めてこの教会を訪れていらっしゃる方もおいででしょうか。心から歓迎いたします。先週の総会でいよいよ納骨堂、私たちはそれを記念堂と呼んでおりますが、その建設が承認を受けました。昨日も遅くまで委員の方々が早速どうやっていこうかといういろんな詰めの残っているところをですね、やっておりまして、もうみんな燃えてます。総会の場でも皆さんあちらこちらで2人3人、言葉を交わしていらっしゃいましたけども、よかったねってね、私たちの骨の落ち着きどころが決まったね、すぐそこだってさというわけですね。骨の落ち着きどころって日本人にとってはそれがとても重要な意味を持つようです。とにかく朝日新聞の最近のアンケート調査では、お墓参りに行きますかと問うと、日本人の 73% が行きますと答えるというですね、お墓ということをとても大事に思う文化なんですよね。それが日本です。墓参り教の信者だそうです。日本人はね、7割方が、骨の落ち着きどころ、それ以上に大切なものは私たちの魂の落ち着きどころですね。そうです、記念堂は通過地点です。その向こうに私たちは父の家と呼ばれる、天のお父様の用意された天国という住処を仰ぎ見ているわけです。そしてあなた方の名前が天に書き記されていることを喜べとイエス様おっしゃるんですから、まず一番の喜びはそこにあります。その上でですよね、遺骨もちゃんと大切にされて保管される場所が整うということはとても意義深いことだと思います。さて、それはそれとして、私たちはずっとあるべき姿の教会ってどんなものなのかということを聖書に尋ねてまいりました。初代キリスト教会がその手本です、あらゆる面においてですね。で、最近のメッセージでどんなことを扱ったかをちょっとだけ振り返ってみますけれども、前回のメッセージで、教会というところは、教会というところといいましょうか、教会というこの集団ですね、は祈り合う仲間なんだ、共に祈る仲間なんだということを確認しました。夜と触ると何かにつけて天のお父様と天を仰いで、私たちの願い事を率直に申し上げる、そして天の父様が何を望んでいらっしゃるかを伺う、そういう関係、そしてお互いの抱えている問題のためにも思いやり、 祈りを合わせて前に進んでいくというね、そういう集団なんだということを、学びましたね。一つには運命共同体、喜びも悲しみも汗も涙も共にする、そういう共同体です。そして私たちが知った最高のもの、つまりイエス様の愛をもう世界中の人に知らせなくっちゃというね、この使命に生きる使命共同体でもあるということですよね。で、この教会というコミュニティ、共同体がさらにどんな性格か、性格のものかということをもっと今日味わいたいと思って、使徒の働きの4章を開いているんですけれども、今日のテーマは私たちは一つの家族、天のお父様をお父さん、お父様と呼ぶその子供たち、息子たちとやり娘たちなのだということですよね。大家族です。読んでいただいたところを皆さんさっき読みながらね、そういう雰囲気が漂ってきませんでしたか。もしも、タイムスリップと言いますけども、2000年前に飛んでいくことができて、エルサレムのその教会の集団の中にこう入り込むことができたならば、またビデオカメラ抱えてですね、いろんな場面撮ったとしたらば、どんな風景がそこに映し出されるんだろうか。撮った番組をドキュメンタリー風にして番組作って、そしてタイトルをつけるとしたらどんなタイトルになるんだろうか。そう考えたらば、やっぱりこれだと思います。私たちは一つの家族。そんな雰囲気を皆さんが読み取られなかったでしょうか。もう一遍ご覧ください。31節から、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは、信じた者の群れ、これが教会ですよ、は心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼の中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきた。飽きて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。何かほのぼのとした温かさがあります。キラキラと光っている光があちらこちらにね、浮かんでるというか見えてくるでしょう。これがキリスト教会です。何かそこには躍動する命があります。そのほとばしり、その泉のようなこう命、一体どこからこの命は湧き出てきているんだろうか。それを知りたい、それを尋ね知りたい、そういう渇きが起こってきますよね。特訓特訓と脈打つ命の鼓動です。その出どころを尋ねていくときに答えが出てきます。おそらくこの2つではないかと私が思うのは、第一はやっぱり祈りです。それも的を射た一心の祈り、そこから湧いてくる。そして第二はやっぱり聖霊です。聖霊の新鮮な満たしの中から湧き上がってくるんじゃないかって、そんなことを感じるんですね。まあ、そういう線でもって今日のお話をしたいと思うんですけども、初めての方どうぞグリーンのシート取り出してください。私の今日の話のあらましがここにあります。ポイント A、 的を射た一心の祈り、ここから始まっていきたいと思います。的を射たというのは、まあイラストで言うならばこんな感じ、主の御心、主の御旨という的があって、それに沿った祈りをと、そこを狙って放った矢がね、その、真ん中に集中して、こういう祈り、的を射た一心の祈り、こんな風に矢がまとまったら気持ちがいいと思いませんかね。そのような祈りが初代キリスト教会にはあったのだ、その祈りに天のお父様は喜んでお答えになったんだってね、そういうところですよ皆さん。 今、29節、30節、もう一遍見てくださいますか。お読みいたします。そう、29から読みましょうね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。これが彼らの祈りでした。さらにその祈りはこう続きます。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。アーメンとですね、声を合わせる一団の人たちのその姿が見えています。的を射た一心の祈りです。ここにはそう、まずは彼らの脅かしをご覧になり、前後関係見ないと、何のことって思えるでしょうけども、今、初代キリスト教会は迫害にあっております。町の有力者たちが寄ってたかっていじめるのです。ね、そして、そのリーダー格の2人を引っ捕らえて、留置場に放り込みました。そして、今後、イエスの名によって語ることは一切相ならん、分かったかと言って脅しをかけます。でも、そんな中で釈放された彼らは、仲間にこのことを報告します。その時に仲間は、それでは対策を練って出て会議を開いたんじゃないんですね。みんな心を天に向けて、主よ。どうぞご覧ください。23節、24節にバックしますけれども、23、24。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そこから始まってずっと祈りがありますけれども、途中端折ってしまってごめんなさい。でも、今日はもう締めくくりのところから入ってきました。どんな祈りを捧げたのかということが29、30だったのですね。そうです。しもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。彼らは負けちゃいません。縮こまってません。向こうが押してくるならば、それを押し返すだけのものを、主よ、あなたが私たちにください。そして、たくさんのあなたの愛の御業を待っている人たちのために、どうぞ癒しを、印と不思議を、私たちの手を用いて、とこう祈ったんですね。これは的を射た一心の祈りだと思います。そして、的を射たというのはどういうことかというならば、そうです、御心と合致した祈り、これが第一の点ですね。御心と合致した祈り、熱心な祈りも御心から外れてはなりません。御心とは何かというならば、主の願っていらっしゃることですよね。天のお父様は、私の大好きなタバコがこんなに値上がりしてしまいまして、どうぞもっと気楽に吸えるように元の値段に戻してくださいなんて祈りは、御心とだいぶ外れてますね。天のお父様が願っていらっしゃることと逆でしょう。むしろこれを機会にすっぱりやめさせてくださいって祈るべきところですね。御心というのは、天のお父様、まことの神様が願っていらっしゃることです。それは聖書の中にズバリはっきり書いてあります。例えば、ここに3つほど挙げましたけれども、テモテへの手紙を開けますと、全ての神は全ての人が救われて真理を悟るに至ることを願っておられると書いてありますね。みんな救われてほしい、真理を知ってほしい、それが天のお父様の願い。そして第二ペテロでは、一人でも滅びることを望ます、全ての人が悔い改めに進むことを願って忍耐して待っておられると書いてありますよ。ですから、マルコの16の15、ここではイエス様の最後の命令でしたね。全世界に出て行きなさい。すべての作られたものに、すべての世界中の人に福音を伝えなさい。このまま行ったらばみんな滅んでしまう。だからあなた方行って伝えるのだ。真理を知ってほしい、救われてほしい、悔い改めてほしい。それが私の願いなのだとね。で、この初代のクリスチャンの人たちは、この主の願いを我が願いとしてしっかり受け止めて、 そこを目指して親を話すようにしてですね、具体的な祈りをしているのがこれです。つまり、御言葉を大胆に語らせてください。この御言葉以外に私たちの仲間を救う道はないのですから。福音以外に道がないのですから。ね。そう祈ったんです。そして、それを裏付けるために、分かりやすく何かの印を見せてください。みんなが納得するような印を。でね、そう祈ったわけですよ。的を絞った御心に合致した祈りです。そしてこれはまた心を一つにした祈りでした。みんな心を一つにしてと、そう、さっき読んだところにあったでしょう。24節、これを聞いた人々はみんな心を一つにして、心を一つにした祈り、太陽の光を一点に虫眼鏡で集中しますと、すごい熱になり、髪を燃やすことができます。一つのところにみんなが祈る、それが例えば3人、5人という少人数のグループであろうと、あるいは30人、50人、100人のグループであろうとね、天のお父様が願ってらっしゃることに沿って、集中した祈りをするということは、これは天のお父様の喜びです。もうこちらが与えたいと思っているものを子供がちょうだいと言ったら、もう分かった、もう用意してあるぞ、それと言ってですね、お父さんは喜びを与えるのでないでしょうか。でこれはもうちょっと、手前を見るならば、あのペンティコステの時もそうでした。イエス様は弟子たちに向かって、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるのだとおっしゃいました。そして弟子たちは、ああ、それこそ私たちに今一番必要なものだって待ち望んだんですね。で、その時の風景が1章14節に、この人たちは共に皆心を合わせ祈りに専念していたと書いてあります。天のお父様の側で、またイエス様の側で与えたい一番のものはこれなんだと示されたんですから、それをください、それをこそお与えくださいとですね、専念して祈り待ち望んだということですね。これは私たちにとってとても大切なことだと思います。この私たちがもし家族であるとするならば、その家族の一家にとっての重大事があれば、それを分かち合って、そのために一緒になって、力を合わせていこう、それが家族ですね。そしてこの初代教会の一心の祈りに対して主はお答えになります。それが聖霊の新鮮な満たしでした。まずそのような形です。ご覧ください。どうぞ、4章の、今見てたところ、そうですね、そうそうそう、31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。あのペンテコステの人、よく似た出来事が起こりました。座っていた場所、集まっていた家全体が古い動き、ペンテコステの日もそうだったんですね。もしもあの時代に窓がガラス窓だったら、きっと、ガラス窓がビリビリビリビリとね、うなったであろうと思われるような現象が起こりました。同じ聖霊があの時と同じように臨まれたんだってことを誰もが感じたと思います。そしてその聖霊に満たされて、彼らは神の言葉を大胆に語り出した。さあ、ここを読むときに私たちは新鮮な感動に打たれます。聖霊に満たされて、Filled with the Holy Spirit、 英語ではそう書いてありますけれども、この使徒の働きという箇所は、使徒の働きというようなタイトルがついていますけれども、使徒を通しての聖霊の働きの記録なんですね。ですから、ずっと一貫して大きな御業の記録をずっと見ていきますと、その都度ですね、必ず出てくる一つの言葉、それは聖霊です。 Holy Spirit、 父、子、聖霊、私たちが信じ仰ぐ神のことを聖書はそう言っています。天の父、そしてその一人子、そして聖霊、聖なる霊と書きますけれども、今 心に思い浮かぶままにここに列挙してみました。どんなふうに出てくるか。まず使徒の働きの第1ページから出てくるのはですね、聖霊のバプテスマをあなた方は間もなく受けるという言葉です。続いて聖霊が望まれるときに力を受けるんだという言葉です。そしてその聖霊が注がれたその時ですね、弟子たちは聖霊に満たされて聖霊が語らせてくださるままに他国の言葉で語り出したとあります。それを受けてペテロが大群衆に向かった説教の中でですね、イエス様は今天に昇られて約束の聖霊を父からお受けになり、その聖霊をお注ぎになったと書いてあります。そして初代教会でやがてリーダーたちが立てられるんですけれども、今でいう役員たち、その役員の条件は聖霊に満ちた人。さらに隣の地方サマリアにも福音が広まってきます。弟子たちが使わせていて、使われたばかりの人たちの上に手を置くと彼らは聖霊を受けたと書いてあります。さらに遠くカイザリアという町でイタリア人の家族が待ってましたけども、彼らにペテロが語ると聖霊が彼らにお下りになったと書いてあります。聖霊、聖霊、聖霊、聖霊、聖霊、聖霊、聖霊。先ほど私たちは信仰告白をしました。私たちはこのように信じていますと。天の父のこと、そして御子イエス様のこと、イエス様のことについては聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれと、イエス様の誕生は聖霊によるんだということが告白されております。そして考えてみれば、教会も聖霊によって宿り生まれてきた共同体なんですね。そうでしょう。あのペンテコステの日には、いや、神通が起こったんだと思います ね。そしておぎやじゃなかったですけども、教会が世に生まれ出たのではないですか、ね、とするならば、これはこの言葉をちょっと私たちは心に刻みたいと思います。よろしいでしょうか。主イエスが聖霊によって生まれたように、教会も聖霊によって生まれた。そして主イエスが聖霊によって日々歩まれたように、教会も聖霊によって日々歩む。そうですね。30歳になられたイエス様が荒野に行かれたのは聖霊に導かれてと書いてあります。主の御霊が私の上におられる。貧しい者に福音を伝えさせるため、悲しむ者をその痛みを癒すためと、聖霊によって私はすべてのことをすると言わんばかりに、それがイエス様の毎日の歩みでした。とするならば、イエス様の後についていく私たちも同じ聖霊に日々頼っていかねば。つまり聖霊なしに教会はなしというところです。ですから改めて私たちは心を開いて、この聖霊を歓迎しなくてはと思いますね。そういうわけで、聖霊に満たされよ、パウロはエペソの手紙の中でそう言います。絶えず聖霊に活気づけられていなさい、そう命じます。そこで今朝伺うんですけども、皆さんいかがですか。今日は手を挙げてくださいとは言いません。でも胸の中で手を挙げてください。ああ、この聖霊に満たされるという体験、確かに私は過去に覚えがあるね、そういう方々どれくらいいらっしゃるでしょうか。胸の中で手を挙げてください。手が挙がった方々は、その聖霊に満たされるということがどういうことなのか、感覚としてお分かりになると思います。言葉に表しようのない平安、喜び、内側から後から後から泉が湧いてくるような、その不思議な感覚、そして神様の愛が上から豊かに豊かに注がれて全てを支配する。恐れや不安が消えていってしまう。そして何か周り中の人たちが愛おしく思って思えて、愛する思いが みなぎってくる。もしそのような体験が、まあ少しは形は違うかも分かりませんけれども、何のことを言ってるのか私は分かりますよという方はですね、もう一度とそう願いませんか。渇きがあると思います。もう一度、もう一度。いやー、先生、そういう体験私はにとっては未知の世界です。まだ正直ありません。そうおっしゃる方々にとっては、そんな体験がもしもあるならば、私も自分のものとして味わいたいって思われないでしょうか。聖霊の満たし、これは天のお父様が私たちにくださって与えたいと思っていらっしゃる大きな贈り物であると思います。したい焦がれて、もしまだならばぜひ、もしすでにあるならばもう一度新鮮に自分のものとして味わいたいと思うんですよ。じゃあこの聖霊の満たしを受けるときに一体どんなことが待っているというのでしょうか。この今日の箇所から見るに、つけて、二つあるなということができると思います。まず第一は、力が湧いて大胆に証ができるようになるということですね。力が湧いてきて大胆に証ができるようになる。お天気のこと、買い物のこと、スポーツのこと、気軽に私たちは誰とでも話せるのですけれども、ことイエス様のことを話そうとするときに口ごもってしまったり、胸につこうつっかえ出てこなかったり、なんで自分って育児なしなんだろうって、自分がどう思われるだろうかって、そんなふうに思いがいってしまって、なかなか勇気が出ないっていうことをね、これまでお互い体験していくと思います。しかし聖霊が心を満たしてくださるときに勇気が湧いてきます。語らずに折れなくなります。まあ、そういう一人の人のことを私はその人から聞きました。体験されたこと、一回話したことがあるでしょうかね。この人、なんと電車に乗ってるときにその聖霊の満たしを体験するんですよ、ね、渇きがあって、どこででも気がつくとそういう祈りがあるんです。満たしてください。であるとき電車の中でそれを体験するんですね。胸にその喜びが溢れてきてしまって、そしてその嬉しさのように目に涙が溢れてしまって、どうしようもなくなってしまうんですね。周りの人たちがどうしたのかしらこの人って見ていることを感じてですね、思わずどうしていいか分からなくなって電車から降りてしまったんですけども、でも目的地はまだ向こうですから、もういっぺん乗ってねでもとにかくもう嬉しくって顔がほころんでしょうがない。嬉しくって、そしてイエス様の愛が胸にみなぎり溢れる。でなおそこでぐっと抑えるようにして祈っていて、ふっと薄目を開けた時にですね、彼女はまたびっくりするんですね。何を見たかと言いますと、前の席、横の席にこう座っている人たちの顔が骸骨に見えたったんですね。どういうことかと言いますと、イエス様を知らない人生ってのは生ける屍なんだってね、一つの真理ですよね。誠の命を知らずに滅びに向かう、自分もかつてそうなんだっていうこと、その意味でびっくりするんですね。ああそうなんだと思うと、この人たちのための熱い祈りが込み上げてきます。でそうしたところを経てですね、彼女はイエス様のことをもっと知らせよう、知らせたい、知らせなくちゃ、もうそのことがこういろんな人に出会うときについ口に上ってくるイエス様のことをね、大胆に証しする人に変えられていくわけですね。力が湧いて大胆に証しできるようになる、そうならせてくださいと彼らは、人たちは祈ったんですね。そしてその通りのことが起きます。31節、彼らが、どうぞ31節一緒に声を合わせてください。はい、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。求めをさらば与えられました。そして彼らはどんなふうに何を証ししたのかという内容を見てみますと、ちょっと一節飛びますが、33節、33を一緒にどうぞ。はい、人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、 大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。あれやこれや言いたいこといっぱいあったでしょうけども、中心は復活だったんです。イエス様の復活です。十字架で死なれたイエス様は復活して今も生きてるんですよ。ご存知ですか、ね、これなんですね。大事な点です。証の中心はキリストの復活という点ですよ。キリスト教メッセージの最重要ポイントの一つです。もちろん片方には十字架があります。十字架を飛ばしちゃいけませんけれども、十字架を語るならば共に復活も語らなくては、ね、この二つはセットです。だから一度お話ししましたけども、私がお手伝いした宣教師ミスター・ロスは晩年日本に来たものですから、日本語がなかなか覚えられないで苦労してました。そこで、どうぞお読みくださいだけ言えてやればできるトラクト伝道、文書配布ですね それを、そこに集中したんですけども、私はそのお手伝いです。新しいトラクトを知り、トラクトというのはパンフレット、伝道パンフレット、リーフレットと言っています。それを仕入れるたんびに、ミスターロスは私に読ませます。全部読ませて、復活が入ってるかって言うんですね。いやー、ロス先生、これ入ってませんわ。じゃあそれボツだな、死んだまんまのキリストを伝えたくないだろうってこう言うんですね なるほどと思いました。日本人は大概イエス・キリストっていう存在が最後は十字架で死んだってことは知ってるんですね、でも復活されたということは知ってない、知らされてない。知らせなくては、ここにキリスト教の独自性があるわけですね。十字架に着いた人はイエス様以外にもたくさんいるわけですよ。でも3日目に復活したのはイエス様だけなんですよ、ね、そしてこの復活こそイエス様が正真正銘の救い主だという裏書き、裏付けなんですね。予告されました。何遍も殺されるけども3日目には復活するからなとですね。で、これを守れるか守れないか、この約束ですよ。これは重大なことです。守れなかったならば嘘ついたことになりますね。で、復活が嘘ならば、十字架も嘘となってしまうんですよ。いくら身代わりとして死ぬ、そしてみんなの罪の償いのために私が代わりになると言ったとしてもね。でも、死んだっきりだったらば、あれはただの格好つけて言ったことだけになってしまうのです。それでパウロはですね、コリントの手紙書いたときに15章でこう言いました。書いておきましたのでご覧ください。一緒に読んでくれますか。もしキリストがよみがえらなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、今もなお罪の中にいるのですと続くんですね。そしてあなた方は全ての人の中で一番惨めな存在なんだね。そんな空の富、御所を大事に真面目腐って信じて、でも結局は裏切られるばかりじゃないかってね、おめでたい人たちだということになってしまうぞと言ってるんです。でも事実、キリストは復活されました。今も生きていらっしゃいます。証拠はバッチリですね。ですから私たちは力を入れてこの復活の事実を述べ伝えるのだというのですよ。それでこの復活についてのもう一つの大切な点は、復活の証言がたくさんの人の救いにつながるということです。復活の証言がたくさんの人の救いにつながるのです。33節もう一遍見てください。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、その結果ですね、大きな恵みがその全てのものの上にあったとあります。大きな恵みがあったってどういうことなんでしょう。新共同訳聖書で同じ箇所を読んでみました。こんなふうな訳し方でした。皆人々から非常な好意を持たれた。皆人々から非常な好意を持たれた。大きな恵みがということは、言い換えれば非常な好意を持たれたのだということだと言うんですね。どういうことなんだろうと考えました。よく考えてみれば分かります。もしも十字架に貼り付けになっただけだったらですね、この弟子たちはお前たちが十字架につけたんだ、このイエス様を、なんてことをしてくれたとね、責めるばっかり、彼らも責められるばっかりでしょう、ね、しでかしちゃったことね、もう今から取り返しがつかないわけですから。 けども、復活がここにあるときに話が違います。確かにあなた方は十字架につけてしまった、それは大変な間違いであった、ね、ひどいことをした。けども、そのあなた方の無知とひどい行いをも、天の父様はこれを用いて逆手にとってと言いましょうか、祝福に変えてね、これをもって全人類、誰でも望むものを救ってくださる救いの道を開いてくださったのだ。さあ、今からでも遅くない。悔い改めて、イエス様を信じなさい。そうすれば過去は全部帳消しにされ、天国の国民にあなた方もなれるんだというね、その恵みのメッセージに変わるわけですよ。そう言われて、彼らは大喜びで、悔い改めます。救われます。そうやって、まあ、ペンテコステの日には3000人、さらに後にペテロやヨハネのこの証を通してですね、さらに2000人ほどがね、合計5000人の、男だけで5000人のね、教会になったって書いてありますよ。多くの人々の救いにつながりました。聖霊が注がれるときに、そしてその促しのままに語るべきメッセージを、証をしていくときに、上からの力が臨んで、素晴らしいことが起こるんだなと思います。どうぞ、ジョイキッズで奉仕していらっしゃる皆さんも、子供たちに語るときにも復活を忘れなく、生きていらっしゃるイエス様を伝えてください。また皆さん、個人的に誰かにはイエス様のことを伝えるときにもね、どうぞ十字架止まりで終わってしまわないで、生きてるんだとね、いうことを伝えてください。そして、それはただ生きているんだという言葉だけで終わってはいけない。それが次のポイントですね。聖霊が望まれるときに、聖霊が満たしてくださるときに何が起こるかというならば、二つ目の点は、兄弟愛が湧き上がり、生活態度が変えられるということです。どんな生き方をしているかということが一番強烈なメッセージですね。だからパウロは、あなた方が生きている聖書なのだって、コリントの、今ここに引用してませんけど言ってるんですね。あなた方がリビングバイブルだ。生きている聖書。聖書そのものを、あなたの会社の同僚や友達は読んでくれないかもしれないけども、でもあなた方の生活を読んでるよってね、あなた方の生活が、イエス様のことを雄弁に飾ってるかなっていうことをね、問うてるわけですよ。そして初代のキリスト教会の彼らの生き方は雄弁に語っていたんでしょう。その姿を今もう一遍辿ってみたいのです。それが32節からですね。信じた者の群れ、これが初代教会でしょう。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、これ私のものよ、触らないで、これ、ね、これは俺のもんじゃないか。だね、そういうふうにね、自分のものも自分のものと主張しない、ね、すべてを共有にしていた。人たちは、それは33節、さっき読んだところですね。で、その上で34節、彼らの中には一人も乏しいものがなかった。5000人からの集まりに一人も乏しいものがなかったんですか。みんなお金持ちが救われたんですか。そうじゃないんですね。そこにはこの共有関係があったんですよ。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。これぜひどうぞ役立ててください。大変な人たちがあちこちにいることを分かってますので、どうぞ必要に応じて自由にと言って、教会のリーダーたちに自分の資産の代金を委ねたという、そういう人たちが何人もいたようです。へえ、そんなことよくもしたもんだなってね、不思議に思うんですけども、これは決してね、彼らがそういうことをルールで決めて、みんなにそうさせたのと違うと思いますね。10月15日より、持ち物、この教会の者たちはみんな一切共有といたします。これに従いもない者には罰金を払ってもらいますとかですね。そんな気概を作ったんじゃないんですね。そうじゃなくて、誰が命じたわけでもない。誰が指図したわけでもない。こうしなきゃいけないというようなね、ルール作ったわけじゃないんですね。誰からとなく、 自分から進んで、そういう行動に出たのです。分かち合いたい。今で言うリサイクル、シェアリング、この教会でもいろいろありますけどもね。そうですよ。それがごく自然のこととしてなされていた。弟子たちは、最初の祈りの中で何を祈ったのかもう一遍見たいんですね。大胆に語らせてくださいという祈りとともに、御手を伸ばして癒しを行わせてください。印と不思議をなさってくださいと言いましたけどね。まあ、癒し、印、不思議というと、私たちはまず第一に、重病人が、病気が治る。いろんなハンディがですね、即座に治される。そういうことをイメージします。で、そうしたこともきっとたくさん起こったんでしょうけども、そういうことをここに今、記録される前に、まずむしろこれですね。この心と思いが一つになって、持ち物を自分のものと主張せずに共有にしていたとか、そしてこの進んだ助け合いの姿が出るんですね。こう読みながらですね、もしかしたらばこれが初代教会において最も大きなインパクトを社会に与えたことなのかなとも思うのですよ。つまりですね、最大の不思議、最大の印、最大の癒しは、もしかしたらば利己心と金銭欲からの解放であったかなというようなことを思います。利己心というのは、自分の利益を第一に考えるってことでしょ、ね、自分が得をしたい、自分が楽をしたい、自分が楽しみたい、あんたはその後でいいっていうね、自分最優先。これはもう私たち人間に生まれつき根っから染みついたエゴイズムというもの、習性ですね。これから逃れることはもう死ぬまでないだろうって普通思うわけですね。でもここに見る姿は、そこから解放された自由な助け合いです。人の心、ことを気に留め、心にかけ、言葉をかけ、そして相手のニーズが分かったときに、自分にできることが気がついたときに、それをしたい、させてほしい、ごく自然にですね、そういうふうに気がついたら行動をとっている、麗しい姿ですね、利己心からの解放、そして金銭欲ですね。やっぱりお金が欲しいです。時に必要以上にまとまったお金があったらば、前から欲しい、あれが買えるしとかですね、誰でもが思うものです。でも、そうしたことからも解放されて、シンプルライフと言いましょうかね、もっと簡素な生き方、できるじゃないか、それしてみようか、あ、結構できるじゃないか、それも結構楽しいとですね、贅沢とは別の方面で生きる喜びを、楽しみを見出せる。まあ、そういうふうなですね、方向に初代教会の人たちがですね、進んでいったってことは素晴らしいことだと思います。利己心と金銭欲からの解放、これはね、よっぽどのことが起こらなければ私たち人間には起こらないことです。でも聖霊が注がれ、聖霊が心を満たしたときに、そのよっぽどのことが起こったんですよ、ね、それが人の努力によらず、主の恵みによってなされる技だと思います。こうして最後のポイントに行きます。私たちは一つの家族なんだという意識です。私は一つの家族なんだという意識です。イエス様の言葉を思い出すのです。最後の晩餐の席で、明日は十字架という、その前の晩にイエス様が弟子たちの顔をしみじみと見つめながら、いいか、愛し合うんだ、これが私の最後のあなた方への命令、戒めだ、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、もしお互いの間に愛があるならば、それを見て世の中の人たちはあなた方が私の弟子だということを認めるから。ヨハネ13の34と35、引用したところどうぞお読みください。はい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。そうです。イエス様の弟子の印、クリスチャンの印は何でしょうか？ 十字架のネックレスでしょうか、魚のマークのステッカーでしょうか。いいえ、それ以上に私たちの生き方だと思います。そのような関係を育てていきたいと思います。尾上聖霊教会が小さなグループもまた全体としても、お互いのことを家族、兄弟、姉妹と意識して、もし本当に家族だったら、もし本当に兄弟だったら、こんな時どうするのかな、イエス様はどう望んでいらっしゃるかな、ああ助けてください、そうですね、そんなふうにできたらいいです、いやしたいです、助けてください、生まれながらの私にはできないですから、聖霊様助けてください、そういう祈りを持って乾いていくときに、そうしたことが少しずつ形となっていくのではないでしょうか。初めから大きなことを考えないで、小さなところから一歩始めましょう。どうぞ皆さん、ちょっとここで最後に、周りをぐるっと今日見渡してください。周りってことは周りの人たちですよ。どんな顔ぶれが今隣にいますか、周りにいますかね、はい、こういう人たちです、はい。今顔を合わせた人たちの中にね、自分がまだ一度も話したことがない、言葉を交わしたことがない人たちが、人が一人でもいましたか、ね、改めてじゃあね、言ったならばちょっとこう声に出して言ってみましょう、ね、あの人も私の兄弟と言ってください。はい、だから今度はね、あの人も私の家族って、どうぞ、うん、私たちは一つの家族です。言葉を全然交わさないのはあまりにも寂しいですね。どうぞ今日礼拝が済んだ時に、今意識したその人に声かけてみませんか。そして少しずつ少しずつお互いの関わりが、関係が深まっていったらば幸いです。もちろん大きな大勢体でもって、みんなと親しい関係になることはおよそまず不可能です。そんなことをね、イエス様も要求なさいません。でも何人かの人たちと心を通わせる関係を持って、そのような神の家族としてのコミュニティを形成していきたいと思うんですよね。皆さん、お渡しください。そう祈りましょう。さあ、それではアウトライン最後の祈りをまず一緒に読み上げましょうか。はい、祈りというところですね。ご一緒にどうぞ。天のお父様、生まれも育ちも違う私たちを、主イエス様との出会いを通じて一つの家族にしてくださったことを感謝します。身近な仲間と心から喜び悲しみを分かち合い、励まし合えるようにしてください。生まれながらの利己心と金銭欲を克服させてください。今主イエス様を仰ぎ、心を明け渡しますから、聖霊で満たしてください。主にある家族意識をもっと強く持たせ、真に兄弟姉妹として使え合えるように助けてください。どこから始めたらいいかも教えてください。アーメン。皆さんどうぞご自分の胸に今日響いた一言の御言葉を持って、みんなしてお祈りしましょう。願いを、感謝を正直に祈りましょう。ではお父様、ありがとうございます。一つの家族としての意識をどうぞ高めてください。イエス様、この町にインパクトを与えるように、尾上聖霊教会にしてください。小さな矛盾からスタンスをします。大塩様、セルグループを祝福してください。お願いします。お祈りイエス様の中に一応ために一応お助けします。 主イエス様、あなたを讃えます。私たちをあなたが一つの家族にしてくださいました。かつて本当に心を通わせることができる友もなく、寂しかった時にあなたが訪れてくださいました。過去の罪や過ちを許してくださり、わだかまりを癒してくださり、心を開くことを教えてくださいました。思いを少しずつ分かち合いながら、同じイエス様との出会いを果たした兄弟姉妹と、それこそ兄弟としての交わりをするようにされて、今日まで来れたことを感謝します。どうぞこのつながりを、この絆をいよいよ豊かなもの、確かなものとしてくださいますように。またそうした交わりを本当の意味で今だ味わってない方があるならば、今日こそ主よ、あなたが触れてくださいました。自分の方から心を開いていけるようにしてください。思い切って声をかけ、お互いの名前を覚え、そして主にある兄弟姉妹、家族としての意識を深めていけるようにお願いをいたします。そしてイエス様が望まれた通りの運命共同体、使命共同体として、この教会が今のこの時代に力強く歩んでいけるようにお願いをいたします。多くの人々をこの中に呼び込ませてください。人々が好意を持って近づいてこれるような群れとしてください。交わりとしてください。お願いします。聖霊がそのためにこそ私たちの間を行き巡ってください。心を開きますから、聖霊様でなければできない技ですから、どうぞ心の奥深くのこの利己主義、利己心取り扱ってください。金銭欲も取り扱ってください。イエス様、解放してくださって、どうぞ上からの喜びと愛で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では皆さん、私の名前で歌いましょう。私たちは一つの家族、生まれも育ちも違うけど、主イエスに出会ってつながった兄弟姉妹。それじゃあ、原君どうぞ導いてください。一節をもう一遍歌ってください。一節。